恵み深い天の父なる神様、ドイツから4人の兄弟姉妹が来てくださって、良い証しと賛美と、またドイツのいろんな風を送ってくださってありがとうございます。モニカ先生が来られてから、ドイツといろんな交流が与えられていることも感謝いたします。天のお父様、今朝は台湾のために祈ります。台湾の南で大きな地震がありました。神様、困っている方々にあなたが御手を述べてください。また南にある諸教会を神様が慈しんでお守りください。どうか必要なものが南の方々に届くように慈しんでください。それぞれ一週間の旅路を終えてここに集まりました。神様、もう一度一人一人を祝福し、心を強め、ご家族をどうぞ慈しんで、新しい一週間の旅路が神様の栄光が現れ、神様が一緒におられることがそれぞれよくわかるように導いてください。体調の悪い方々を今週も慈しんで、それぞれお強めください。これから聖書の話をしますので、お導きをよろしくお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。2週間だけの滞在なんです、ドイツの方々。それで一人ずつ証しをしてくださるので、この間の水曜日はケルショムさんが証しをしてくださったんです。いなかった多かったので、ちょっとご紹介しますと、牧師の息子さんの証しらしいなと思ったんです。小さい時、副牧師の先生が悪ガキだった証しでしたって紹介してましたが、何かさくらんぼを投げる、いたずらか遊びをして、多分他の家にベチャッと、そしてそれがシミになって、で子供のいたずらだって話が終わらなくて弁償するんだか、ちょっと訴えられたか分かりません。それで困ってしまったら、雨が降って壁がきれいになったという体験を通し、イエス様が私たちの罪を許してくださるというふうに理解されたことがよく分かったんです。それからもう一つのお証は、外にあった、庭にあった、なんか桶みたいなものを壊してしまったと。結構弁償するお金がかかるところだったんですが、なんかくじか何か忘れましたけど、教会で当たって本を買うお金か何かが入って、それでその自分がしてしまったことをあがないっていうか、弁償というか、イエス・キリスト様があがなってくださるプレゼントっていうのはこういうことかなと思って、なかなか味わいのある証だなと思ったんです。皆さん、今日のテーマは聖書に親しむというテーマです。私たちが聖書に親しんでいると、いろんな出来事が、あ、これはこういうことを教えられたな、聖書のいろんな素地が入っていると、あ、これはこういうふうにも解釈できるな。実はアンケートを取ると、その今回ドイツから来た方はみんな聖書の名前なんですね。ゲルショムさんはモーセの息子、あ、そうか、モーセの息子ってどこに書いてあったっけかな。それからダニエルさん、それからベンジャミンさんなど、みんな聖書の名前がついて、日本人はあんまり、私聖書のペテロさんという名前じゃないんです、聖書のサムエルさんという名前じゃないんですって、日本はあんまり聖書の名前ついてる人は少ないんです。やっぱりヨーロッパと日本はちょっと違うかな。けれども日本人も聖書に親しみたいと潜在的に思っている人はものすごく多いんです。そういう人がみんな教会に来てくれると嬉しいんですが、しかし来なくても聖書に関心がある。なんで聖書は言わずと知れた世界のベストセラーであるからなんですね。よく私が教会に初めて来た人とお勉強会をすると、聖書の保存について話したり、聖書の影響について話したりすることがあります。聖書の影響は詳しく話すまでもなく、文化に、もうキリスト教、聖書を抜いたら世界中の美術、何もレンブラントに限らず、レンブラントの種まく人はイエス・キリストの種まきの例えから生まれた絵だと言われますが、音楽も別にバッハでなくても、それから小説も別にトルストイやドストエフスキーじゃなくても、聖書を理解しないと本当の意味で理解できない、そのような文化がどれほど世界中に花咲いたことでしょうか。 聖書の影響は文化の面で大きいですよ。それから聖書は政治にもこの世界の歴史に抜き差しならぬ影響を与えてきたと言われます。まあ、日本人もアメリカ大統領選挙見てますが、やがて誰が決まるか聖書に手を置いて誓いをするはずです。そもそも民主主義は百姓でも王様でも神の前でみんな一緒だって、人は神様の前でみんな平等だって、民主主義の根幹もそれは聖書から来ていると言われます。じゃあ科学はどうですかって、科学はやっぱりどう見てもアジアからというよりは近代科学は聖書を土台とする欧米から生まれたと普通に言われています。それは日本なども身近ですが、何でも神様にしちゃうので、山の神様だし湖の神様だし池神様だし、精霊が宿っているから、そんなものを研究したり科学したら罰が当たるっていう、そういう素地がありました。しかしヨーロッパなどは聖書が土台なので、それは神の作品だ、天体も人体も DNA も、神の作品がどれほど完璧であるかパーフェクトであるかは科学を通してじゃないと明らかにできないけど、科学を通してやがて明らかにしたら、その作者である神の栄光を褒めたたえることになるでしょうって。何度も話すようにケプラーという人は有名です。パスカルも有名ですが、熱心なクリスチャンでした。だから当時は聖書はラテン語でしか読んじゃいけないという時代なので、だいたい聖書を通して神を語るのに何年勉強しないといけないと思ってんだ、語学をやって文法を覚えて、それからやっと聖書を解き明かせる、そんな時間、じゃあ科学を通して天体がどれほど数奇なものか、神の作品がどれほど壮大なものか、パーフェクトであるか、科学を用いて人々に自然を解明したら、これは神の栄光ではないか、迷った末に聖書を解き明かす人ではなくて彼は科学の道を歩みました。でそのように科学やあるいは文化やあるいは世界の政治に影響を与え続けてきたこの書物、ナポレオンは一時世界を征服しましたが、自分の一時は花火みたいなものでもう消え去って落ちぶれてしまったナポレオンのために誰一人命を捨てる家来なんかいませんでした。けれども聖書は単なる文字とはもう言えないって。私去年チェコに行きました時に、チェコには有名な大学教授の学長だったフスという人がいるんです。このジャン・フスという人は寿命で死んだんじゃない、事故でもないんです。火あぶりで処刑されたんです。この学者なんで処刑されたかって、聖書を翻訳したんです。当時は聖書を翻訳していけない時代だった。しかし神様のメッセージ、神様の契約の書であるこの書物は一人でも多くの人に自国民の言葉で読ませるべきだと思って、こんな本のために自分の命を差し替えますか、捨てますかって。皆さん自分の命ほど大事なものはないはずです。だかだか本のために誰が命を交換するんですかって、そういう人が山ほどいるんです。もともと聖書の保存はある学者軍団が、自分が汚れたら聖書を書き写さないんです。今は印刷技術がありますよ。今日来ているドイツ人、同じドイツ人のグーテンベルクという人が1455年に活版印刷を印刷し、世界で最初に印刷された本は言うまでもない有名な42行訳聖書って、文様まで入っている全部42行訳の全てのページが42行になっている聖書が世界で最初に誕生した印刷本であります。しかしその前は1000年以上はずっと書き写していた、こんな分厚いものを書き写す人は神の言葉だから週刊誌と違うんです、小説と違うんです。もう一等大事な本なんです。だから汚れたと思ったら書き写さないんです。身を清めた、これが洗礼式の元だと言われています。もういちいち身を清め、自分の人生をこの本を書き写すためだけに一生費やしたんです。多くの人がローマ帝国によって殺されたんですよ。そして聖書を、大切な人類の宝物であるこの聖書を保管して後で発見されるんです。今から70年ぐらい前に発見されるわけですけども、まあ本当に不思議な書物ですよ。このようにして命をかけて保存され、世界中の歴史に影響を与え続けてきた聖書に私も触れてみたい、親しみたいなと思う人は多いんです。それで今日のお話は2つのポイントです。アウトラインを出しますと、最初に親しみましょう、 ということを話します。二つ目に、とどまりましょうということにをお話しします。聖書に触れたはいいが別の教えにくっつけたり、とんでもないことを強調したりすると、それはよく異端と言いますけど、ちょっとあれおかしいじゃないかってなるんです。だからとどまるということも、その後継続するということも、聖書を読むときにすごく大事です。じゃあ一番目のポイントは、今日は逆から入りますね。15節を出していただきます。じゃあテモテ牧師に書いた、テモテの第二の手紙に2月になったのでまた戻りますが、今日は聖書に関する記録なので、じゃあ3章15節の最初の2行だけなんです。今日は最初の2行を読みましょう。はい。また幼い来たことを知っているからです。皆さん出てきました。幼い頃から手紙を受け取った牧師であるテモテは聖書に親しんできました。私は小さい頃、親はキリスト教じゃなかった、誰もクリスチャンいなかったという人が日本は大半です。ドイツから来た人は少なくても2人は牧師の子供さんでした。皆さん小さい頃から聖書に親しんできた。ところで、ここで書いてあるテモテというのはドイツ人じゃないし日本人じゃないんですね。このテモテという人は、お母さんは誰、おばあさんは誰、名前が出ています。じゃあ引用箇所の10を出していただくと、第二テモテの1章の5節に手紙を受け取った牧師さんの生い立ちの記録があります。じゃあ、そうだったんだって一緒に読んでみましょう。はい。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなた方のも宿っていることを私は確信しています。お母さんの名前はユニケさん、おばあさんの名前はロイスさん。ここで、小さい頃からあなたが持っている信仰はあなたが出発点じゃない、あなたのおばあさんからお母さんからずっと宿って、あなたはそういう聖書の教育を受けてきたんですよと。これは大切なポイントですよと。ちょっと解説しますね。ここで言われている聖書は何ですかというと、私が持っている聖書は分厚くて2つに分かれて、前の方の3分の2以上は旧約聖書、後ろの方は新約聖書で、ここで言われている聖書っていうのは旧約聖書なんです。というのはまだ聖書が完成してないんです。こういう手紙が別の教会にもぐるぐるぐるぐる会場として回されたようですが、まだこの聖書は成立していないんです。だからおばあさんやお母さんから学んだのは聖書です。じゃあイエス・キリスト知らなかったの？いいえ。結論だけ言いますよ。この分厚い旧約聖書はまるでこのステンドグラスのように全部キリストにたどり着くんです。天地創造した時から、やがてキリストはこの世に来て、神から遠く離れたアダムとエバの子孫は必ず救われますって。エジプトの海で後ろから軍隊が来て、モーセの十戒で有名な指導者のモーセはエジプトの海がブワーッと分かれる奇跡を体験し、ああ私たちも絶体絶命の試練があってもキリストが私を必ず救い出してくださる。私たちの人生は翼に包まれた神の都のようですが、やがて焼かれてふるさとがなくなるような辛いことがあっても必ず救われる。イエス・キリストが真っ赤な十字架で、遺体がないですこのステンドを、そして遺体は空の墓の中から天に復活して、最後は天国までこのステンドグラスになっているように、つまり旧約聖書をずっとたどると必ずキリストに行き着くんです。ところで、昨日ドイツの方々がイストリゲームをしたって、へえ、私写真で見てドイツのイストリは丸いんじゃないんだって、縦長なんだって、いろいろと違うもんだなって思いました。ドイツと日本が似ているのは割とパーフェクト主義なんですよ。でルールに結構従うんですよ。船が溺れかかった時に、小舟を下ろして早く乗らないとみんな死んでしまうから乗れって言った時に、アメリカ人に言ったらいいことは、一番最初に乗った人こそヒーローだって言うと、アメリカ人はヒーローが大好きだから、あのスーパーマンでも何でも飛び取るんですよ。日本人はちなみにみんな乗るようだよって言うとみんな乗るんですよ。みんながやることやるから。そしてドイツの人はこれはルールだよと言うと、ルールは従わないといけないから乗ると聞きました。でアジアの日本とドイツ、ヨーロッパのドイツはメンタリティも 結構似ていると言われるんです。しかし石取りゲームは縦長でやるっていうから結構違うとこいろいろあるんだなと思ったんです。しかし昨日小さい子どもたちがゲームをして楽しんで、そして聖書の話を幼い頃から親しんで聞くことは本当に良いことだと思います。皆さん、私は今エリムという場所をちょっと関心持ってちょっと調べたり開いたりしたんです。というのは私来年エルシャルムで近くのアパートの隣に建物を建てるって決めてるんです。名前どういう名前がいいかな、あれがいいかな、これがいいかなって私今思っているのは、エジプトを脱出した後故郷がなくなって新しい土地に旅立つ人々が、エジプトの海は越えたけどもそこに宿とした場所はエリムと呼ばれていた場所で、そこには12のオアシス、泉が砂漠の中であって、荒野の中であって、70本の豊かな実がなるこの夏目足の木があって、旅の途中何にもなくても心細くても全部おいしいものも水も与えられ、このあと真の荒野って南に下ると今度は天からマンナというお菓子みたいなものが降ってきて、水がないと言って打ったらこの水が出てきて、必要なものは全部天から与えられるんだよって、最初の分岐点がエリムという場所なんですね。皆さんも聖書に親しむと言っても、あ、じゃあ私は今年は聖書の女性注目して勉強してみようかなということはいいことです。あるいは今男性の方が働く男の人たちの集まりでは、なんか一人一人が発表してるって昨日聞きました。これもいいことです。あ、じゃあ自分はコリント書の一章について一生懸命勉強して、そして、あ、これはいいなと思ったことを皆さんに発表します。教えること以上に勉強に身につくことはないんですよ。あるいは皆さんが今年はモーセの御書について2回読んでみようとか目標を立てて、私は今エリムに注目してるんですが、皆さんどこかに注目して、あるいは誰かのグループと、もちろんモニカ先生がたくさん聖書の教会神学校をやってくれてすごい勉強になると聞きました、すごい刺激になると聞きました、いろんな発見があると聞きました、いいと思います、ね、とにかく聖書に親しむこと、これはものすごく有益なことです。聖書は親しみなさいと、あなたは小さい頃からおばあさんからお母さんから、そしてキリストにたどり着いて聖書に親しんできたんだ、これは宝だ、すごい財産だ、すごい価値だ。さっき話したでしょ、モーセの息子さんの名前をいただいたゲルショムさんの証しは、さくらんぼで壁汚しちゃったけど雨がそれを流してくれたら、ああキリストが清めてくださるってこういうことかなって、あるいは物を壊してもらって転がしてしまったけど、どうしたかと思ったら弁償するお金が手に入って、ああキリストがあがなって代わりに金を払ってくれるっていうのはこういうことかなと思って私は聞いたんです。聖書に親しんでいればこそ、いろんな起こる出来事が、ああこれでなんかキリストのささやきを感じる、ここにキリストが共におられると感じる。ですから皆さん、このテモテのように、ドイツの人のように、ドイツはもともと今注目されているメルケル首相も牧師の子供さんですし、ドイツの大統領は牧師さんそのものだったと聞いておりますし、日本はそういう社会ではないけれども、途中からかもしれませんが、途中からでも聖書に親しむ人生は一味二味もう全然違うよって。最近北海道の2人の女性の、どうして聖書に親しむようになったかっていう記事を読んで、へえと思った。一人はこうですね、小さい頃北海道で宣教師の、まあ、うちの教会の昨日のように子どもの集まりが土曜日にあって、お菓子もらえる、楽しいゲームがあるで言ってたけども、ある時驚いたって、アダムとエバから人類ってそういうことを信じる人がいるんだって本を読んで、だけど私は日本人だし家は仏教だし、私は別に信じなくたって十分一人の力で生きていけるしと思った。だそれは普通の日本人だと思います。ところが人生はいろいろあります。大学に行って人間関係がすっごい難しくなって、そしてそこから人生が狂い始めた。そして大学生活も思ってたような大学生活じゃない、失望した。途端に一つボタンが狂うと人間ってガタガタっていくんですよ。で自分って何なんだ、自分の人生って何の意味があるんだって、そこで触れたのが聖書だったそう。だからその人は大学生から始まったんです。で聖書を読んだら、全て疲れた人、重荷を負っている人は一人で人生の重荷を負わないでキリストのもとに来なさいという聖書の言葉に出会って、そうなんだと思って、すごい教会に通い始めたら、だんだんだんだん全ての根源は 自分が神から離れているからじゃないかと気づき始めたというか、気づかされ始めた。それでこれは自分の罪なんだと思って、イエス・キリストを信じて神様と共に生きる人生に衣替えした。そこから自分の人生は聖書に親しみつつ歩む人生に変わったという証でした。なるほどなーって。最初は聖書に出会い、聖書がちんぷんかんぷんかもしれないけど、やがて聖書の鏡に照らされて、うわ、自分が罪がある、自分は自己中心のエゴだ、これは何とかしなきゃいけない、これが糸のもつれの根源じゃないか、そのためのキリストかって、テモテが旧約聖書から新約聖書に導かれたように、その北海道の日本人も大学生の時いろんなことに行き詰まり、聖書に出会いキリストに到達したようです。じゃあもう一人うちの教会に2回か3回いらして、この中の何人かがイスラエルに去年行った時、その時にドイツからやってきて歌のプレゼントをしてくれた北海道 のプロ の歌手の方なんですね。ある教会員の人が CD も買ったけど本買ったら本がすごい良かったっていうから貸してっていうことで、ちょっと借りてパラパラっとめくりましたら、北海道で妹が欲しいなと思ってたら妹が生まれた。よかったなと思ったら1年ぐらい経って1歳、まもなく1歳って書いてあったかな。その時ハイハイをし始めて、後ろにハイハイしたのか、重たい立てかけた折りたたみのテーブルを倒しちゃった。赤ちゃんが、妹がバタッと倒れてきて頭にぶつかって、そして頭に重い障害を負って、そして知恵が遅れる子供になったのみならず、お医者さんこれからどうなるか分かんない、どういう症状が次々出てくるか分かんないと言って心痛めたのはお母さんね。私のせいだって、私がせっかく与えられた子供の監督不行き届きでって、もう銀行員を辞めて、もう妹に付きっきりの人生に入った。でこの妹の人生の先々を考えたら、お金も食べなきゃいけないということで自分の小遣いももらえなかった。それを見ていたお姉さんとすれば、自分も子供です、自分も母の愛が必要です、お母さんに甘えたい。で気がついたら、障害を持った、重い障害を持った唯一の兄弟である妹への嫉妬心、なかなかこれは抜き差しならない嫉妬心、そしてやがて心の空洞を埋めるかのように物を盗み始めた。すっごい優等生だったようです。優等生、表面的には優等生だけど、本当は心の中が空っぽで、本当に愛情が欲しくて、それを埋めるためにだんだんだんだん盗みを始めて、ある時見つかってしまったと。まあそんなこんなして彼女は音大に合格し、やがてヨーロッパに、もうヨーロッパ生活の長い人です、その人は。ヨーロッパに留学する。そこで宣教師に出会うんです。最初は聖書がちんぷんかんぷんで訳が分からなかったけど、だんだんだんだん話を聞くうちに、それはね、聖書が言ってることはね、あなたの罪を許すために天から来られたキリストを書いてるの。あなたの心に必要なのはイエス・キリストなの。あなたに必要なのはあなたの罪が許されて、他の人で自分の空っぽの愛情を埋めるのではなくて、神様しか埋められない、まあ、心の形があると言ったのはパスカルですけども、多分そうだと思う。心を埋めるのはイエス・キリスト。ヨーロッパでキリストに出会い、それからそれまでの幻聴、幻覚、ものすごい不安感、自分は絶対地獄に行くと、絶対裁きに遭うという言い知れぬ恐怖感から解放されて、音楽の世界っていうのはすっごいライバル意識で、私のあんたなんかよりってみんなギスギスした社会の中で、そこから解放されて、歌は神様に捧げるもの。いや、彼女は聖書に出会って、ヒューヒュー吹いていた心の穴を埋めるために、その答えは聖書にあった。聖書に親しんでキリストに出会って、そこから音楽家としても一皮二皮向けて、全然違う人生に入って、なるほど、この本を読むとこれはいい真実な証で、だから歌だったのかって、だから感動だったのかって、表面的な歌ではなかったかなって思った。大事なことは皆さん、聖書に親しむことです。私たちは幸い教会に来て、少なくとも 30分このように聖書の言葉の解説を聞き、また家に帰って皆さん聖書を持ってるから聖書も開け、またいろんなクラスに出て、あ、こういう意味だったのって聖書を学べ、お互いに聖書を開き、あ、あなたはそれに気づいたのってすごい刺激し合って、これはすごい幸せなんです。人生に聖書がある。 世界中のベストセラーである聖書が私の傍らにあるということは優れて素晴らしいことです。私たちも今年まだ2月ですから、今年私は女性の生き方の研究をする、今年私は新約聖書のローマ書を読み込んでみたい、今年私は誰かと一緒にあのテキストで聖書の学びをしたい、どういう形かで聖書に親しむ聖なる目標を立てられたらどうですか。じゃあもう一つのポイントは、親しんだらそこにとどまりなさいということなんです。じゃあ戻ります。今日は14節に戻りますと、第2テモテ3-14を読みましょう。はい。けれどもあなたがところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っており、はい、皆さん、けれどもあなたは勉強して自分の意思で信じた。さっき姉妹の証にも、牧師の子供だからキリスト教になったんじゃなく、自分の意思で信じようと思って洗礼を受けたという良い証がありました。テモテもパウロ先生から学んだ。学んだら自動的にならない。信仰は自分で一歩踏み出すんです。何でも信仰を使って私たち生きてるんです。朝誰かの家に行って食事出されたら、悪いもの入ってないかな、私に腹に一物持ってないかな、じゃ食べないですよ。しかし調べもしないで食べるのは、何も入ってない、これは真心からの愛情の作り物だと、食事だと信じて食べてるんですよ。飛行機が怖い人はいつまでも乗らないんです。知らないパイロットに自分の命なんか預けられるかって、したら遠くに行けないから、私は大丈夫と信じて乗りますって。信仰がなかったら何もできないんです。全部確かめなかったらやらないって言ったら、人生は一歩も踏み出せないんです。でパウロ先生とかいろんな人に学んだテモテは、旧約聖書については家庭の中で十分学んで、旧約聖書が指さしていたのはね、イエスだったんだよって。パウロ先生は、私も信じていなかった、嘘っぱちだと思ったらキリストの声聞いたんだよって。あなたもイエスキリストを信じるべきだよって、いろんな人から聞いたんです。それを信じたんです。自分で信じないという人もいるんです。信じるという人もいるんです。テモテは信じて確信した。大事なことは、3年前は確信したけど昔々の物語だったなとか言わないで、そこにとどまるということが、継続するということが大事ですよって。これ、ね、複数形なんです。日本語でも原文でもね、どの人からじゃないですよ。どの人たちからって書いてあるでしょ。いろんな人から学んだんです。じゃあ私、皆さんに質問しましょうか。皆さんは誰から学びましたかって。いや、私はモニカ先生のクラスですごい今学んでる最中ですと。私は小学生の時正先生から勉強して正先生から学びました。あるいは時々帰ってくる伝道師に1対1で2回も、私は聖書の創世記の箇所からあれがすごい自分の根幹になっているんですと。いろいろあるでしょ。でうちの教会だったら、いやもう亡くなられたけど宣教師の先生の訓導が私の信仰の土台のくさびになっているんですと。亡くなられた初代の先生から私は学んだ。だからあなたは誰から学んだかということを言ってるんです。一人じゃないです。何度も言います。複数形ですよ。あの人とこの人から学んだでしょ。そっからとどまりなさい。ちょっとややこしいことを言いましょうか。この箇所の言葉だけなんです。聖書っていくつかの言葉で訳されているんですが、この箇所だけしか出てこない。この聖書という言葉は、まあ、分かりやすく言うと、清い聖なる書かれたもの、書物、まあ、だから聖書と訳していいんですけども、なんでこの箇所だけ聖なる書かれたものと訳したか、皆さん、ただこれけれどもって書いてあるでしょ。この前のところを見ると、詐欺師とか悪人たちはもう人生みんなで落ちていくんですよ。実はこのテモテの手紙の背景には、聖書に一回触れたのに面白おかしい系図書き、空想話、神話話から始まって、キリストは本当は復活なんかしてないんじゃないのって、キリストは本当は体がなかったんじゃないのって、これをよく異端と言うんですが、だからこの教えにとどまらないと、とんでもない教えが団子みたいくっつくと、まるっきり違うものになっちゃうんですよ。そういうことがあったんです。だからこの箇所で、けれどもあなたは私から聞いたでしょ、あの人からも聞いたでしょ、そこからはみ出すなって、そこから突き抜けるなって、だから私たちもとどまるということが大事です。皆さん、教えられたことにとどまるということは至極大切だということは、イエス様の言葉で 私たちは確認できます。じゃあ今日の引用箇所の20を出していただきましょうか。有名なお言葉です。キリストにとどまるとよく言われます。じゃあご一緒に読みましょう、はい、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。しつこいぐらいとどまることですよと弟子たちにイエス様は教えたんです。だから皆さん、聖書にとどまる、それからはみ出さないってとんでもない教えに、なんだか最近新しい説じゃないかなって行くと戻ってこれないんですよ。だからこの教えに親しんだらそこにとどまると、このブドウの木の例えのように時間はかかるんです。だってすぐ実がならなくて、いや桃栗3年柿8年だから命は時間がかかるんです。しかしやがて味わいが出ますよ。いや皆さん、今日最後のお話はちょっと1週間ほど家内が熱出していたんですが、本当はあまり良くないかもしれないけどそわそわしだしてもう終わっちゃったんですが、いわきの駅前である映画やってたんですね。教会の人が見に行った人がすっごい良かったって言うから、いや私もイスラエルに行ったし、あそこで日本人と杉原千畝 の記念碑も見てきたし、やっぱこれは映画館で見た方がいいかなと思って、家内の身を案じながら、だけど行ってくるねと言って、すごい案じてるけど行ってくるねと言って、代表して見てくるねとか適当なことを自分に言い聞かせてそして、ね、見に行ってきてしまったんです。まあいい映画でした。唐沢敏夫さんという有名な俳優が、重厚な映画でした。重厚な作りでした。ある教会は2回見に行きたいなって言ったそうですけども、まあ後で DVD がきっと出るでしょうから見られたり。ただ残念だったのは、彼の信仰がそこで表現されていなかったことはちょっと残念だったかなって。この杉原千畝っていう漢字は難しくて、先方って海外で先方杉原って言われてるようですけども、この人は最初の奥さんはロシア人だったんですね。から洗礼を受けるんですよ。パウロっていうロシア人はロシア正教ってギリシャからずっと流れていった正教会っていうのが、カトリックとロシア正教と2つ分かれたんですね。ギリシャ正教、ロシア正教、正教会で洗礼を受けるんです。まだ結婚したから形だけ受けたかってそうではないんです。彼は優れた外交官でした。優秀な外交官でした。で、彼は実は大学生の時に後のバプテストの教会の走りとなる奉仕園に行っていたんですね。そこの訓導は一つですよ。人がその友のために自分の命を捨てる、自分が人のために死ぬということ以上の愛は存在しないということを、そこでもう大学生の時から受けていたんです。まあ、結論だけ言いますと、その映画の中で、まあ、軍部と あんまり仲が良くなかった。彼は日本の軍に対して軍が喜ぶようなことしなかった。どころか言いたいことは歯に衣着せないではっきり言うから、映画の中でも軍からちょっと疎まれていたんです。で、奥さんと離婚した理由はロシア人のスパイがいるというあらぬ噂を軍部が立てて、無理やり離婚させられたんじゃないかとも思われるようです。しかし杉原中ね、やがてちょっと左遷のような形でリトアニアっていう、当時日本人はいなかったそうですけど、そこに領事館ができて、外交官としてそこに派遣されていくわけです。で、時は第二次世界大戦前夜ですよ。で、ドイツがヨーロッパで次々に侵攻して、主にポーランドからかなりのユダヤ人が難民となって、まあ、この教会でも家を失ってぐるぐる流浪した難民のような生活した人がいるでしょうが、それこそ本当の難民となって日本の大使館の前にやってきたんですね。で、映画では出なくて残念だなって、じゃあ出なかった聖書の箇所30で愛花を奥さんと呼んだんですね。じゃあ引用箇所30出していただきましょうか。これは悲しみの預言者と言われた、故郷を失って外国に奴隷となっていった人の悲しい歌が書かれているんです。で、この箇所を読んで路頭に迷って飢え死にしそうなユダヤ人の子供たちを助けなくてどうするって、何が信仰だって、何がクリスチャンだって、彼は自分の命の危険を顧みずに、やがて彼は仕事も失うわけですけども、全てを捨てて6000人ほどのユダヤ人に勝手にビザを切って、日本を通して世界中に脱出させて、彼を通して救われたその子孫は何万人何十万人になると言われ、彼は世界中で正義の人と言われてるんです。日本人だからか、いいえ、 彼は聖書に出会って、聖書が彼を突き動かした。あ、映画ではそこをやってなかったからちょっと残念だったなって。じゃあ彼がリトアニアにいた時にどうしようどうしようって、助けてくれって、日本とドイツは友好関係をイタリアと結んでいたからそんなことはできないのに、日本政府の意思を勝手に無視してどんどんどんどん人を救出し始めたけど、それはそんなに軽い決断ではなかった。じゃあ突き動かした愛歌の2章の19節読みましょう。はい、あなたの幼子たちのために祈れ、彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。映画の中でも食べるものがなくて、杉原中年の子供が自分のお菓子かなんかを持ってって、助けてくれと幼児館の前に来ているユダヤ人の子供にあげている場面がありましたけれども、子供たちが飢えてすっかり弱り果てていると、ね、神様の前であなたはどうすべきだって、杉原中年は、私は一人のキリスト者として、たとえ我が身がどうなろうと、もともと大学生の時に人がその友のために命を捨てるべきだと、自分の命は自分のためではない、誰かのために捨てるべきだと薫陶を受けていた、洗礼を受けていた杉原千畝ね。彼は世界的には日本のシンドラーと普通は言われていますが、日本では冷遇されたんです。外務省も冷たかった。日本政府に反した男としてとっても官僚とは認められない。彼は晩年には不遇だった。ちょっと貧しい生活もしたそう。脅迫状もたくさん来たそうですよ。国賊名って。お前ユダヤ人から金もらったんだろうって。随分いろんなこともあったそうです。しかし彼は生涯ぶれることがなかったんです。もう一つ残念だったのは、映画では彼がベルリンに最後に領事館が閉鎖になって、ホテルで駅で最後までビザを切り続け、一人でも多くのユダヤ人を救おうとする場面で終わったんですが、本当は違うですよ。本当はベルリン発のベルリン行きの列車が動き出しても、その間に間にも書き続けたんです。もう腕が引きちぎれるほど書いたんです。最後に彼はこういった、許してくれと、もっと早く決断すべきだったと、本当にじくじたる思いでうじうじして、もう一人でも二人でもたくさんの人を救えたのに、こんな私を許してくれって。でユダヤ人は駅で彼を見送ったんですよ。私たちは先方杉原を絶対忘れないって、もう一回会おうって、杉原万歳って、そして列車は旅立った。あ、映画ではそこをもう少しあっさりやって、そういう場面でなかったのでちょっと残念だったなって。で多くの人が戦後、そんな日本人がいたの、日本人はみんなに合わせるんじゃないの、軍国主義になったらみんな軍国主義になるんじゃないの、いや、ドイツにも命を捨てたドイツ人がいたように、日本にもそういう日本人が、ボンヘッファー牧師のようなドイツ人もいたように、日本にもそんな人がいたんですか。大事なのは彼を突き動かしていたものは何ですか。若い頃から聖書に接し、そして洗礼を受け、そして自分は外交官としてあのようなことをやったのではない、自分は外交官だからああいうことをやったのではない、人を愛し命を捨てる聖書の教えにつき動かされながら、だから彼はお葬式はキリスト教じゃなかったんです。しかし彼の遺言では、ぜひ司祭を呼んできて私の葬式はキリスト教でしてほしいと彼は言ったんです。まあいろんな事情でそれは叶わなかったんですが、彼の人生を一筋貫いているのは聖書に親しみ、聖書にとどまって、あのような日本のシンドラ、正義の人という映画になるような、ずいぶん去年話題になった映画のようで2ヶ月近くやっていたようですが、さすがに素晴らしい映画だったな。残念なのは信仰聖書がちょっと出てくるとよかったな。皆さん、私たちは聖書に今親しんでいます。聖書にとどまり続けましょう。やがて実がなりますよ、葉が茂りますよ、人生が豊かなものになりましょう。そしてぶれない人生を送ることができるはずです。じゃあ今日の聖書の箇所、最後にご一緒にお読みしましょう。3章の14節から15節の頭まで読みましょう。はい、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。そこまででいいです。それではピアノを弾いていただいて、短く黙祷を捧げましょう。そして今日の聖書のおすすめをそれぞれ受け取りましょう。 小さい頃から教会に通っている人もいるはずです。最近聖書に出会った方もおられると思います。もう5年経った方も、もう30年も経つ方もおられると思います。人生で世界のベストセラーである聖書に出会ったことは本当に素晴らしいことです。ぜひ聖書に親しみ、傍らに置き、一つでも二つでも心に留めながら生活していきましょう。何か今年良い目標を立てたいと思います。新約聖書の福音書に親しもうとか、新約聖書の手紙を熟読してみようとか、書き写して味わってみようとか、聖書は神様のこのお約束に親しむことを勧めています。もう一つ、いろんな興味を引くことがその都度目の前に現れますけれども、時代が変わっても変わることのない聖書の教えに立脚してとどまって、やがて花を咲かせ実を見せていただきたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますから、ぜひ私たちがさらに聖書のお言葉を信仰を持って一つでも二つでも心に留め受け止めることができるように、そして聖書が約束する豊かな実を家庭や職場や人生や心のありようで体験することができるように、また特に台湾の地震で被災している方々に助けが届くようにお祈りしましょう。その他、教会員で体調の悪い方、レイ君たちのためにも祈りたいと思います。それでは1週間の始まりに、声に出せる方は声に出して、ご一緒に神様への願いと感謝を捧げたいと思います。それでは祈りましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。週の初めにここに来ました。私たちには聖書があります。ありがとうございます。天のお父様、どうか聖書に親しんで、聖書に生かされて、素晴らしい1ヶ月、1週間、1年を歩めますように。天の父なる神様、またレイ君を強め、森さんを癒し、また体調の優れない方々を慈しんでください。台湾で地震に遭った方々と教会を助けてくださるようによろしくお願いします。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは幸い人生で右往左往している時に聖書に出会いました。そして自分に必要なのは神様の語りかけであるお言葉であったのだと知りました。そこに書かれているイエス・キリストをやがて理解するようになり、そしてイエス・キリストと共に歩む人生、罪許されて、そして救われて天国の希望を持つように導かれましたことを感謝します。どうぞ最近来られた方々には格別なる神様の優しく温かく力強い導きの御手を述べてください。私の後に続いてご一緒にお祈りを捧げましょう。天のお父様、神の約束である聖書を感謝します。聖書に親しみ、聖書の教えにとどまって、これからの1ヶ月1週間を歩みます。お約束の通りに祝福してください。信じます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。